今日はローマ人への手紙の12章の1節が開かれています。今日開かれたと言いましても、私たちがですね、毎週毎週こちらに掲げられているのを今年度眺め続けてきた、読み続けてきた御言葉です。このローマ人への手紙の12章の1節は、今年度修養会でですね、伊藤昭雄先生がこの箇所から、お話をしてくださいました。メッセージをしてくださいました。それからもですね、礼拝について毎週毎週の礼拝の中で教えられ続けてきましたけれども、今日もですね、改めてこのローマ人への手紙の12章の1節をもう一度ご一緒にこの箇所から学んでいきたいと思います。来週は続く2節から、12章の2節から話を、メッセージをする予定です。この12章、ローマ人への手紙の12章の1節。この1節は、使徒パウロが記したローマ人への手紙、ローマの教会に宛てたこの手紙、全部で16章まであるこの手紙の中でも大きな分岐点と言えます。この12章の1節は、このローマ人への手紙全体の分岐点とも言える説です。16章まであるローマ人への手紙をもし2つに分けるならば、その内容によって2つに分けるならば、ここなんです。この11章の36節までと12章の1節、この箇所でローマ人への手紙は2つに分けられるんです。パウロはこの手紙の中で、この直前の11章まで1つのテーマを持ってこの手紙を記し続けてきました。それは簡単な言い方をするならば、本当にごくごく簡単な言い方をするならば、あなたは一体何者なのかということなんです。あなた方は一体何者なんですか？あなた方は一体何者か？私たちはですね、皆何かに属しているものだと思うんです。人はですね、皆何かに属しているものだと思うんです。お正月にですね、箱根駅伝が行われていました。箱根駅伝はですね、学校ごとの対抗の大会ですから、個人がですね、何々君とか何々選手とかが言われる前にですね、何々大学の誰々という方が必ずされます。さらにはですね、今高校生のスポーツも、ちょっと前にラグビー、高校のラグビーが決勝まで行って終わりました。そして今はですね、昨日高校のサッカー、高校サッカーはですね、昨日が準決勝でしたから、この後決勝が行われようとしています。注目される選手がいるわけですけれども、その選手たちもまず何々高校の誰々というふうに呼ばれます。オリンピックでもですね、それは特に国が意識されます。日本の何々という選手、アメリカの何々という選手、フィリピンの何々という選手。クリスチャンの世界で言いますと、私たちはですね、何々教会の誰々です、盛岡聖書バプテスト教会の近藤ですというふうにですね、自分の名前を告げる前に、まずですね、自分が属している教会を言うことが多いように思います。私たちは何かに属しているわけです。もし私たちが属するところを失ってしまうとするならば、非常にですね、心細さを覚えてしまうものだと思うんです。高校3年生の時、私は受験に失敗して1年間浪人生活を送りましたけれども、浪人生活の時というのは、予備校に通っていましたけれども、私は何々予備校の近藤ですとはですね、あまり自己紹介をしないんですね。別にそこまで属している意識はない。それまでですね、小学校、中学校、高校と来て、学校に属しているという意識を持ってきたけれども、ぽっかりと空いた1年間の空白期間、大学に入れば大学に入ったで、何々大学の近藤ですということができますけれども、 この1年間の間は自分の名前の前に属しているその団体、学校や組織がつかない、自由な思いもしましたし、同時に初めてのことで何か心細い思いもしました。まあ、これがですね、まだ受験の浪人生というのならばいいかもしれません。しかし仕事を失った、そして属するところがないというのは、これは深刻な問題。今この問題に日本中が直面をしています。日本中だけではない、世界中が直面をしていると言えるかもしれません。私たちは一体何者なのか、あなた方は一体何者なのか。パウロはまずこの12章の一節で問うんです。あなた方は一体何者なのか、あなた方が属しているのは一体何か。この12章一節の冒頭の、そういうわけですから兄弟たちという呼びかけに注目してみたいと思うんです。そういうわけですから兄弟たち。そういうわけですからというのは、パウロがここまで述べてきたこと、私がここまで書き続けてきたことすべてを受けて、そういうわけですから、そのように語りかけているんです。パウロがここまで語り続けてきたのは一体何なのか。テーマは、あなた方は一体何者かということだと申し上げました。パウロがここまで書き続けてきたのは、あなた方は罪の中に死んだ歩みをしていたものだった。生きる目的もわからずに、虚しさを覚えつつも、自分をごまかしごまかし、その都度その都度、自分はこれをしたい、あれをしたい、自分はこのことに邁進する、自分はここに没頭する、とりあえずこれをする、自分はこれが欲しい、あれが欲しい、その通りになった、いや、ならなかった。目の前に次々と浮かぶ自分の欲望や望みを満たすことに懸命になり、でも結局は罪から来る報酬としての死、そして滅びに向かうしかないものである。このことを見ないようにして罪の中に死んだ歩みをしていたものだった。しかしそんなあなた方をイエス・キリストは深い憐れみのゆえに、ご自身が流された血潮を持って、血を持って買い取ってくださった。そしてご自分のものとしてくださった。あなた方はもうこの罪に対して死んだものであり、イエス・キリストと共に生きるものとされている。そういうわけですから。そういうわけですから。そして続けてパウロはローマの教会のクリスチャンたちに対してこう呼びかけるんです。兄弟たち、兄弟たち、あなた方はイエス・キリストに属するものなのです。あなた方はイエス・キリストに属するものなのです。イエス・キリストによって救われて、共に父なる神の子とされた、神の家族とされた私の兄弟たち。パウロと同じように、私たちも教会の中で同じく、兄弟姉妹という呼び方をします。兄弟姉妹、何々兄弟、何々姉妹と呼びます。まあ、この呼び方にですね、ずっと教会生活を送っておられる方々は、もう慣れてしまったのではないかと思うんです。近藤兄弟とかですね、東兄弟とかですね、こう兄弟姉妹で呼ぶ呼び方。でもですね、もともとは初めてこれを耳にした場合には、時には違和感を覚えたのではないかなと思うんですね。教会にやってきた、初めてやってきた。するとですね、教会の中では何々さんという呼び方も使われるけれども、それと同時に、誰々兄弟、誰々姉妹という呼び方が使われている。家族でも何でもない、血のつながりもない人同士が兄弟姉妹と呼ぶわけですから、違和感を感じるのも当然ではないかと思うんです。でも主によって罪から救い出され命を与えられたクリスチャン、キリスト者は、神の一人子イエス・キリストと共に父なる神の子とされている。だから 互いのことを兄弟姉妹と呼び合うわけです。肉のですね、血のつながり以上のつながりを持って、父なる神の子とされている、共に父なる神の子とされているイエス・キリストを長子として、私たちはそれに連なる神の子供とされた。ですから、何よりの自分たちの存在を表す言葉として、私たちは互いのことを兄弟姉妹と呼び合うわけです。あなたは一体誰のものなのか、あなたは一体何に属しているのか、いろいろなものをあげることができるかもしれません。私はこの家族に属しています、この職場に属している、この学校に属しています。でもそれ以上に、パウロはこのローマ人への手紙12章1節の冒頭で、あなた方はその血によってあなたを買い取ってくださったイエス・キリストのものではないか、あなた方はこのイエス・キリストに属するものではないか、キリストに属するものではないか、その呼びかけによってこのことを確認をして、そしてパウロは言葉を続けるんです。さあ、そんなあなた方に私はお願いをします。そしてこの12章1節、この前と後ろで2つに分けられるこのローマ人への手紙の後半部分を書き始めるんです。皆さんにもお聞きしたいと思います。この礼拝に集う皆さんにもお聞きしたいと思います。あなたはイエス・キリストのものでしょうか。あなたはイエス・キリストに属するものでしょうか。もしそうであるならば、そしてそうでありたいと願うならば、続けてご一緒にパウロが願うその言葉に耳を傾けていきたいと思うんです。パウロはローマのクリスチャンたちに対して、そして私たちに対しても一体何を願っているのか。それは簡単に言うならば、礼拝を捧げなさいということです。礼拝を捧げなさいということ。私たちは今ですね、この瞬間に礼拝を捧げています。礼拝を捧げています。私はですね、こう礼拝について話すときに、できるだけ意識して、実はさっきも言い方を間違えてしまったことが一つあったんですけれども、意識してですね、礼拝に出るとか、あるいは出席するという言葉ではなくて、礼拝を捧げるという言葉を使うようにしています。出るとかですね、出席するということではなくて、礼拝を捧げるということ。まあ、出るとか出席しますですと、何かですね、授業に出るだとか、話し合いに出席するとかですね、そのようなことと同じような意識になってしまうような気がするんです。でもそういうことではなくて、礼拝は捧げるものである。捧げるものである。今日は成人式をですね、迎えた学生たちがいますけれども、迎える学生たちがいますけれども、まあ、恥を忍んでですね、私自身が20歳前後の時、学生時代にどのような日曜日を過ごしていたか、しばしばですね、このような日曜日を過ごしていました。土曜日はですね、何か開放的な気分になって夜更かしをする。日曜日は朝早くから家を出て教会学校の方へと出かけていく。教会学校を終えて礼拝にたどり着く頃には、もうその時点でですね、眠たくて、礼拝が始まって椅子に座った途端、しかもですね、私も学生時代一番前に座っていたんです。あっという間に始まった途端、椅子に座った途端、居眠りを始めてしまい、説教の最後の祈りで目を覚まして、アーメンとみんなに合わせて唱える。そしてフラフラしながら立ち上がって、賛美を歌い、目を覚まして、礼拝が終わると、わーっと大きな伸びをする。そしてですね、思うことは、よし、今日もちゃんと礼拝に出れた。明日からまた一週間頑張るぞ。 なぜですね、二十歳前後の時あれほど眠かったのかと不思議に思うぐらい、時にですね、夕飯に出まして、僕と1対1でありながら、ね、けれども、牧師はですね、ちゃんと語り続けてくださったんです。まあ、礼拝に出るというのはですね、こういうことだと思うんですね。出れた。まあ、これは本当に良くない、全く良くない例ですので、もちろん参考にしていただく必要はないわけですけれども、今日は礼拝に出れた、出れなかったでもし日曜日が過ぎていくとするならば、それは違う。私たちがいつも問われるべきは、あなたは今日礼拝を捧げているのかということ、あなたは今日礼拝を捧げたのか、捧げるのか、捧げているのか、捧げたのか。出るということと捧げるということの違いは一体何かと言いますと、捧げるというのは犠牲を払うということなんです。犠牲を払うということ、これはですね、旧約時代の荒野での幕屋の礼拝、あるいは神殿での礼拝、エルサレムの神殿での礼拝を考えると明らかだと思います。イスラエルの人々は、礼拝を捧げるというときに、礼拝にやってくるというときに、いつもですね、動物を連れてきたんです。礼拝を捧げるというときには動物を連れてきたんです。今年度の初め、レビ記を一章からずっと開いていきましたけれども、そこに表されて書かれていた通り、彼らは手塩にかけて育ててきた、傷のない、しかも最上の動物、自分が飼っている中で最も良い動物を連れてきて、その動物を目の前で殺して、まず殺して、それを主に対しての全焼の生贄として、あるいは和解の生贄として、罪のための生贄として、罪禍のための生贄として捧げたんです。動物という自分の財産、この犠牲を払って彼らは礼拝を捧げたんです。あるいは貴重な穀物を穀物の捧げ物として、自分自身の主に対する忠誠心の表れとして、その礼拝の中で彼らは捧げたんです。そこには大きな犠牲が伴いました。命という犠牲が伴ったんです。でも彼らはその犠牲を払うことによって、自分の罪が確かに許された、このことを確信して、そして自分が主のものである、自分は主のものである、主に属するものである、このことを感謝しつつ告白をしたんです。礼拝とは捧げるもの、捧げるとは犠牲を払うということです。では私たちがこの現代、まあ、簡単にですね、礼拝に出た、出なかった、休んだ、休まなかったという言葉で済ませてしまうとするならば、それはあまりにもこの聖書が伝えようとしている礼拝、旧約聖書が、特に旧約聖書が教える礼拝とはかけ離れたもの、とても礼拝などと呼べない、そのように言えるのではないかと思うんです。ではパウロの時代の礼拝、このローマ人への手紙が書かれた新約の時代の礼拝、教会で捧げられた礼拝は一体どのようなものだったのか、具体的なですね、プログラムとかそのようなことを今日は見ること、考えることはいたしませんけれども、けれどもこのパウロの時代も教会では神殿や幕屋と同じようには罪のための動物の生贄が捧げられることはありませんでした。なぜでしょうか。それはもうすでにたった一度限りの生贄、捧げ物、犠牲がすでに捧げられていたからです。それはイエス・キリストご自身でした。かつて傷のない牛や羊がその都度その都度担った役割、連れてきた人の手を置いてその罪がその動物に移行する、そのことを覚えて、そして身代わりとなってその動物が殺されていった、血しぶきを上げながらですね、殺されていった、その動物の役割を、傷のない牛や羊が担った役割を、罪のない 神の一人子であるキリストが代わりに担ってくださった。祭壇の上でではなく、十字架上でほふられ、血を流して殺されることによって、私たちのすべての罪の生贄は、罪のための生贄はもうすでに捧げられた。一度限りのこの犠牲によってすでに捧げられている。礼拝とは捧げること、捧げるとは犠牲を払うこと、このことを考えるとき、私たちが礼拝を捧げるというときに、払われた犠牲は一体何かというならば、それはイエス・キリストご自身の命である。この犠牲の上に、私たちは命を与えられたものとして、今日もこのように礼拝を捧げている。出れたとか出れないとかではない。私たちのためにキリストという犠牲が払われた。だから私たちは今この犠牲のもとに礼拝を捧げている。このことを深く覚えたいと思うんです。さあそんな理解のもとにさらにこのローマ人への手紙の12章の一節を読み進めていきたいと思います。パウロはあなた方のために捧げられたイエス・キリストという犠牲に対してあなた方も捧げるべきものがある、そのように言葉を続けるんです。確かにイエス・キリストがあなた方の罪のために生贄としてもうすでにほふられて捧げられた。だからあなた方も捧げるべきものがある。神の憐れみのゆえにパウロは願います。神の憐れみによってあなた方は神のものとされている。ではその憐れみにあなた方は一体どのように応えるのか、どのようにその恵みに応答するのか。もちろん皆さんはもうすでにこの箇所からその答えを知っています。そうです、それは説教台にも挙げましたけれども、あなた方の体を捧げなさいということなんです。この12章の後半部分、修法のですね、表紙はこの途中からの部分を毎週毎週掲げていますけれども、この12章1節の途中からの部分をご一緒に声に出してお読みしたいと思います。あなた方の体をというところからご一緒にお読みしたいと思います。ローマ人への手紙12章の1節、はい、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ここで言われているあなた方の体とは一体何でしょうか。体を供え物として捧げるとは一体何でしょうか。この体と訳されている言葉はですね、もともとの言葉は大きな広がりを持った言葉なんです。文字通りですね、この体というのは私たちのこの触ることのできる肉体の体を含むものです。でもそれだけではなく、この体とは私たちの存在そのもの、私たちの存在そのもの、私たちの思いや行動、言葉、性格、そのようなものも全て含んでいるのが、ここでパウロが使うこの体という言葉なんです。私たちの存在そのものさ、これは大変なことだと思います。私たちの存在そのものということですから、この礼拝の間だけ思いを神様に向けて、このプログラムに沿って賛美をしたり、お祈りをしたり、献金をしたりしておけば良いということでは済まなくなってしまう。そういうことです。この教会にいる間だけではない、この日曜日だけではない、私たちの日々の行い、考えること、口にする言葉、他人との接し方、仕事の仕方、あるいは私たちに与えられている趣味も、楽しんでいることも、それらを含めた私たちのすべてを、どうやらパウロはここで体という言葉で表しているようなんです。私たちの生き方そのものといえます。これは大変なことだと思うんです。大変なことだと思うんです。ですけれども、考えてみるならば、当たり前のことではないかと思うんです。 今日皆さんのもとに配布されています月報の関東言でもですね、書きました。そして元旦礼拝でも取り上げたんですけれども、今年の元旦礼拝はエレミア書から説教をいたしました。旧約聖書のですね、預言者のエレミアが生きた時代、この時代のことを書きました。このエレミアの時代、国は滅亡へと向かおうとしていました。滅亡へと向かおうとしていました。エレミアがですね、預言者として立てられたのは、まさに日本でいうと成人を迎えるにあたる二十歳前後の時、預言者として立てられたエレミアでした。しかしこの時代、国は確かに滅亡へと向かおうとしていたんです。その理由は人々の堕落でした。神様の前に人々は堕落をしていた。不信仰がありました。でも人々は神殿で礼拝を捧げていたんです。礼拝を捧げていたんです。祭司たちも確かに神殿で神様に仕えていたんです。そしてイスラエルの民は、自分たちは主の民だとそのように自覚をしていたんです。でも神様が問うたのは、どれだけ律法に沿った礼拝が神殿で行われているかということではなくて、その礼拝に人々の心が、生き方が伴っているのかどうか、このことだったんです。この時代、人々は主に頼るのではなく、人に、周りにある国々に、エジプトという大国に頼ろうとして、主に頼ろうとはしていませんでした。それだけではなく、偽預言者たちが並べる都合の良い言葉ばかりを聞いて、そして自分は神様に従っているという自己満足に浸っていたのです。彼らは自分たちの罪を指摘するような預言者エレミアの言葉を聞こうとはしませんでした。エレミアが語れども語れども、その言葉に耳を傾けようとはしなかったんです。その結果、社会の中で権力者たちはますますやもめや孤児たち、このような存在に代表されるような弱い者たちを虐げ、自分たちは暴利を貪りました。でも彼らは、自分たちは主の民だ、礼拝を捧げている、そのような自覚だったんです。これが現実でした。神様は確かに礼拝の形を問われます。自分勝手なですね、自分の欲望を満たすような形で捧げられる礼拝を神様は決して良しとはされませんけれども、それ以上に、形を問われる以上に、礼拝を捧げている者の心を問われる、その存在を、生き方を神様は問われるんです。パウロは、あなた方の体をどのように捧げなさいと述べているのでしょうか。三つのことが言われています。あなた方の体を捧げなさい。どのように捧げるのか、三つのこと。一つ目は、神に受け入れられるということです。神に受け入れられる。この受け入れられるという言葉は、喜ばれるとも訳すことができます。神に喜ばれる体を捧げなさい。罪の中に生きていると、私たちの生きる目的は、自分の満足や喜びを満たそうとすること。虚しさから逃れるために、目の前の幸せと思えることを懸命に追い続ける。これが私たちの生き方です。自分の満足や喜びを満たそうとするばかりの私たち。しかし、そのような生き方ではない。あなた方の体を、生き方を、存在を、神が喜ばれるのかどうか、自分の欲望を満たすことができるかどうかではない、自分の満足を満たすことができるかどうかではない、神が喜ばれるのかどうか、このことを基準としたものとしなさい、そうなっているのか。そのようにパウロは、ローマの教会の信徒たちに対して、そして私たちに対しても語りかけるんです。さらには2番目は、清い体。この清いという部分はですね、来週もう少し詳しく考えてみたいと思いますけれども、 聖書が語る清さとは神様の清さ、つまりそれはこの世とは取り分けられた存在として、この世の基準にではない、俗にではない、神様の清さに預かるものとされているのかということです。私たちの考えること、行うこと、生き方、それが神様のものとして取り分けられているのかどうか。そして3番目は生きた供え物としてということです。生きた供え物として、かつてですね、旧約聖書の時代、動物はですね、ほふられて殺された状態で捧げられたんです。でもパウロはここであえて生きた供え物としてあなた方自身も捧げなさいと、そのように言うんです。修養会の中で伊藤昭雄先生がこんなことを話されていたのを思い出します。イエス・キリストがですね、十字架上で死なれたということを私たちは強調しますけれども、死なれたということ以上に重要なのが、よみがえられたということなんです。こんなことをですね、お話をされていました。ただ死んだだけの人を礼拝しているのはおかしい。死んだだけではない、よみがえられた方を私たちは礼拝しているんです。そんなこともおっしゃっていました。私たちはキリストの死と復活を信じるんです。キリストの死とは私たちの罪を担うためであった、このことを信じるんです。そして復活、イエス・キリストがよみがえられたことにより、私たちにも確かにキリストと共に罪に対して死に、そしてキリストと共に新しい命のうちに生きるものとされた、このことを私たちは信じるんです。死んだ供え物ではなく、この新しい命に生かされているものとして、私たちの身と心を主に捧げて生きる、これが私たちの体を生きた供え物として捧げるということなんです。この一節の最後でパウロは、それこそあなた方の霊的な礼拝です、このように告げます。この霊的と訳されている言葉もですね、非常にこれも難しい言葉なんです。どのように訳したらよいのかということでですね、いろいろな聖書が迷っている、そういうですね、言葉なんですね。霊的という時にですね、私たちは何かこうスピリチュアルなと言いますか、私たちの内側のとかですね、そのようなことを考えるかもしれません。確かにそうだと思うんです。神様によって作られたものとして、私たちは神様との関係を回復させられたものとして、本来作られたもの、その目的を知ったものとして、主のために主と共に生きる、これが私たちの礼拝なんだ。そういう意味でですね、霊的ということが言えると思います。あるいはですね、訳し方によっては、最も理にかなった礼拝です、このようにもですね、言えるんですね。訳すことができるんです。私たちの罪のためには、すでにもうイエス・キリストがほふられた子羊として捧げられている、そしてよみがえられたイエス・キリストの命に預かったものとして、私たちは今、私たち自身を捧げていく、そういう意味でですね、理にかなっている、もう旧約時代の生贄を捧げるのではないという意味で、そのように訳すことができるんです。そしてもう一つの訳し方としましては、誠の礼拝、このようにも訳せるんです。誠の礼拝、あなた方の生き方を、存在そのものを主に捧げていく、これこそがあなた方にとっての誠の真の礼拝です。私たちは主に属するもの、私たちが主に属するものであるとするならば、ただ礼拝に出たということで満足をしている、それは全く違うことです。私たちが主に属しているものならば、主から受けた憐れみ、この恵みに応答して生きるものとされ続ける。今日の月報にも 先週のですね、成人クラスで鈴木敦子姉妹が発表してくださった礼拝についてのその学びの内容を掲載しました。まあ、そんな中ですね、日曜日は週の始めであり、週の終わりでもある。こんな言葉も紹介されていました。日曜日は週の始めというのは確かによく意識します。けれども同時に週の終わりでもあるということ。私たちはですね、この日曜日、過ぎ去った1週間を振り返り、この共に集まって捧げる礼拝の中で、過ぎ去った1週間を振り返り、この1週間自分は何を思い、どのように行動して生きてきたのか、思いを巡らし、そして悔い改める時を持つんです。そういう意味で、日曜日は、礼拝は週の終わりでもあるんです。同時に、私たちはこの日曜日、この捧げています礼拝の中で始まったこの1週間、この1週間を通して、私が思うこと、口にすること、行動すること、これらをすべて主に属するものとして、主のものとして捧げていきます。この告白を新たにする、この時を持つんです。日曜日に共に捧げている礼拝は、週の終わりでもあり、また週の始めでもある。私たちの日々の歩み、日々の歩みの積み重ね、この日々の歩みの現れが、この日曜日に共に捧げています礼拝であり、そしてこの日曜日、共に捧げている礼拝の現れが、日々の歩みである。それは決して切り離すことができるものではない。礼拝に出れた、出れないではない。私たちは日曜日、共に礼拝を捧げ、そして日々、私たちの存在そのものを通して、生き方そのものを通して、主に礼拝を捧げ続けるんです。主がご自身を私たちのために捧げ、ご自身の命に預かるものとしてくださいました。私たちはこの恵みに一体どのように応答するのでしょうか。私たちの体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げる。この礼拝から始まりましたこの一週間、この一週間も誠の礼拝を主に捧げてまいりたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、私たちは今共にあなたのことを父なる神様と覚え、そのようにお呼びして祈っております。またこの礼拝を捧げております。鈍いものですから、私たちがこのように礼拝を捧げるにあたって、すでにもうイエス・キリストという犠牲が捧げられたこと、またそのイエス・キリストがよみがえられ、私たちにもその命に預かるものとしてくださったこと、このことをすぐに忘れてしまい、自分の思いのうちに埋没し、虚しい生き方を繰り返してしまう、そのようなものであることをお許しください。認めますけれども、主よ、あなたはそのような私たちのために決して消えることのないその犠牲をいつも明らかにしてください。あなた方は一体何者なのか、あなた方は一体何に属するものなのか、キリストのものではないか、キリストに属するものではないか、そのように御言葉を通して語りかけ続けてください。私たちが主のものであることを思い出させてくださいますから、ありがとうございます。私たちは今日も賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉に耳を傾け、この礼拝を捧げております。神様、ここから始まります一週間、私たち自身の体を、私たちの歩みそのものを主に捧げることができますように、 主が私たちに与えてくださったそれぞれの場所で主に仕えて生きる、そのことをもって主を礼拝し続けるものとさせてください。私たちが努力をして頑張ってというよりも、絶えず絶えず私たちの罪を示し、同時にその罪の許しを与えてくださった、変わることのないその事実を思い出させてくださいますように。キリストの十字架がいつもあり、また復活されたキリストと共に歩むものであることをいつも思い出させてくださいますように、その恵みに心から応答し続けるものとさせてください。共に礼拝を捧げておりますお一人お一人を心から感謝いたします。兄弟姉妹を感謝いたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。